おはようございます。田方美の小泉です。さっき今日ちょっとあれなんですけどさっきホテルの料理長が来てくださってて、今日はなんかゴルフらしくて、近くにゴルフ場があって、そこ行く途中に寄ってくれたりするんですけど、なんか結構定期的に、まあゴルフ定期的に行ってるんだと思うんですけど、定期的に寄ってくださって、今結構ハーブとかをね中心に、いつも田方めは飲食店の方には何軒か卸してるんですけど、もう基本的にお任せのみで、まあ追加でこれが欲しいとかっていうのは受け付けてるんですけど、基本はお任せのみでさせていただいてて、だから本当にまあお野菜ガチャを毎回してるみたいな、何が入ってくるかわからない状態で、まあずっと週1回かな取ってくださってて、もう何年になるんだろう、まあ結構もう 2,3 年とかずっと取ってくださってて、それこそコロナの時期も取ってくださるお店もあったりして、もう本当にありがたいというか、まあでも喜んでくださってて、最近ねハーブを中心に、この間は本当にイタリアンパセリと、ディルとフェンネルと、チャービルかなをこうバババババッと入れて、なんかやっぱりそっち系のハーブって高松とかはやっぱ大阪から引っ張って、大阪の市場から引っ張らないとないんですよね、香川の市場には、だからどうしても鮮度が落ちるし、こう水につけて復活させるような感じなんで、まあ開口一番ねこのハーブがやっぱりいいと、鮮度が全然違うっていうのを言ってくださって、あとマンバとかもいいしみたいな感じで、まあ基本的に褒めてくださるんですよね、ありがたいなと思いながら、ゴルフウェアを着た料理長に褒められるっていうね。でなんかホテルの方も結構今忙しいらしくて、海外の方がめっちゃ多いらしいです。台湾から来てるとか、なんかでホテルも満室で、2月も忙しかったらしくて、2月ね例年落とすらしいんですけど、でこれからも乾燥経過入って結構ね順調らしくて、まあそれは本当ありがたいですよね、やっぱり飲食店の方が順調だと僕らの注文もね取ってくださるんで、まあでもやっぱりこうこれもねいろんな種類の野菜を育ててるっていうのがね、まあいいのかなと思いながらもね、まあもっとね本当はこれを何グラム欲しいとかそういうオーダーの仕方をね受ければね、もっと販路広がるんですけど、まあ何回か前のラジオでも話しましたけど、やっぱ販路拡大といってもやっぱりそこはね崩しちゃうとね難しくなっちゃったり、まあ飲食店に対してその県内でも送るんだったらいいんですけど、まあ、それはそれで鮮度が落ちちゃうし、まあそこら辺の難しさがあって、まあ取りに来てもらうのが一番いいんですけどね、まあ、取りに来てもらうにしても、やっぱりこう常にね定期的に取ってくださってる方にやっぱ充実したものをお届けしたいってなったら、まあ例えばカリフラワーとかブロッコリーとかね、そっち系はどうしても数が少なくなっちゃうんで、ね、それをじゃあ飲食店の方がそれちょっと10個ちょうだいよって言われても、それを渡しちゃうとね、本当は10人の方にそれをお届けできたものが1つの飲食店に行っちゃうっていう形になってしまいますし、まあその1つの飲食店と取引がじゃあどれだけ続くんだっていうのは分からないし、でも10人の野菜セットを頼んでくれてる方は10人一気になくなることはないし、そこからね他の方を紹介していただくこともあったりして、やっぱそのビジネス的にね今のスタイルをちょっと変えるのは難しかったりするんで、まあ目先の販路拡大はできるんですけど、それはねこう真の販路拡大というかにはなっていかなかったりするんで、まあそこら辺はねまあ難しかったりするので、まあ今ね取引ずっとしてくれてるお店にはね、より一層ねこう田方めと田方めの野菜を使っててよかったって思ってもらえるようなねこうお任せ野菜をね届けていかないといけないなっていう、まあ感じですよね、まあでこれねちょっと今日話す内容決めてたんですけど、さっきちょっとたまたまねこう来られてたんでその話もしとこうかなと思って言ったんですけど、まあそんな感じで本題なんですけど、食パンタダラッチがタダラパンとしてね オープンに向けて年明けから食パンの試作ね、週1回、まあ、この週1回っていうのも理由がありまして、まあ話したことあると思うんですけど、やっぱりねこの小麦粉を触りすぎるってやっぱ良くないんですよね。うん、なんかやっぱり吸うし食べ過ぎも良くないし、まあそれは小麦のねグルテン的なものもありますし、まあタタラッチはね有機小麦しか使ってないんで、そのポストハーベストとかそう地形の心配はないんですけど、北海道産の有機小麦使ってるのかな、うん、海外のは使ってないんで、まあそこら辺の心配ないんですけど、やっぱりねそのアレルギーってこう積み重なっていくものだったりするんで、うん、なんかタタラッチも年中ね鼻チュンチュン刺してるんで、まあ、それがねパン屋時代のアレルギーなのか元々なのかはまあちょっと分かんないですけど、アレルギーが出ちゃったらね本当に苦しくなるというか、うん、やっぱりパン屋してる人でもピザ屋してる人でもなんかこうねひどい人だったらもうアレルギー出ちゃって吐き気を催しながらピザをやってるとか、なんかそういう状況にはねやっぱりなってほしくないし、なってはいけないので、だから週1回、もちろんタタラパンオープンするときも多分週営業は週1回とか、もう土日だけとか日曜日だけとか多分そういう形にしていって、長くねこう自分の好きなパンをね作り続けられるようなね状態を作っていかないといけないんで、まあそういう意味も込めて週1回の試作にしてるんですけど、でねまあまあ週何回やったってね結構ダラダラダラダラするだけなんで、週1回に集中してねこうやっていくっていう形で、で昨日もねパンをね試食したんですけど、まあ今日試食したんですけど、まあその出来がね思いのほか良かったんですよね。うん、前回もまあまあ近いところまで来てたんですけど、ちょっと軽くてパサついてないみたいな話になって、もうちょっとしっとり感だそうだあったらいいんじゃないっていう話をして、なんか湯だねっていうのがあって、それをなんか湯でちょっとね小麦粉こねたやつを加えるとしっとりするみたいなやり方があるらしくて、その湯種を入れた食パンを昨日タタラッチが作ってくれて、まあそれがね結構美味しかったというか、最近本当にねいろんな食パンを食べてきた中でも、まあ全然もうねレベルが違うなっていう、もう本当にこれ今すぐ商品化でもいいかなっていうぐらいのものが仕上がってきて、うん、でここにしかもねこう砂糖とか使ってないんですよ。うん、本当に北海道産の有機小麦と、あとなんかちょっと塩と、まあイーストは使ってるんですけど、イーストと、あとは自家製の甘酒なんですよね。うん、麹は買ってるけど米は自分とこみたいな。うん、まあ他のね食パンなんか砂糖使いますし、なんかこうね牛乳入れたりなんやかんや、まあ、いっぱい入れるんですけど、いっぱい入れてるものもあるし、素朴なね小麦と水と塩だけで作ってる食パンもあるんですけど、まあそれはねやっぱりこう、まあ、食べれたもんじゃないというか、もうそのなんていうんですかね、そぎ落としすぎだろっていうね、うん、楽しめないっていうレベルのものだったんで、まあそういった面でかなりね完成度高かったんですよね。これも結構びっくりして、うん、ただねこれをね常に作れないと意味がないんですよ。やっぱそこが重要で、こうラッキーパンチは打てるんですよ、うん、これね料理にしても何でもそうなんですけど、たまに美味しいの作れても、うん、まあ、パンもそうだし、例えば焼き鳥とかピザとかも、そのいろいろ状況変わるわけですよ。炭の状態だったり発酵具合だったり、やっぱそれが状況変わりながらも毎回ねこう90点95点を叩き出さないとお店ってオープンしちゃダメなんで、うん、まあ、それができるのが職人なんでプロなんで、まあそういった面でねこれ次回もねこう同じ形でやって、うん、それがちゃんとね少なくともどんな時もそれが状態できる状態まで持っていかないといけないんで、うん、であとねバターね、バターをもうちょっといいもん使ったらさらにどうなるかっていう、僕のイメージでは機能を本当になんて言うんでしょう、基本の方向性はもうこれでバッチリだと。じゃあそっからどれだけこの基本を崩さず、基本っていうのはどっちかというと万人受けするっていうイメージですね、うん、そこにさらに食べた時の感動ってなったら個性が必要なんですよね。他の食パンにないもの、今ってすごい超優等生の誰が食べても美味しいパンなんですよ。ここに、誰が食べても美味しいパンな上で10人中2人が本当に感動するようなエッセンスを加えないといけないので、そこがなんか僕は高級バターな気がして、今の食パンでめちゃくちゃ原価高いんですけど、それはうまいやろってなるんですけど、うん、でも まあフロントエンド商品とバックエンド商品、例えばマクドナルドでいうハンバーガーと、まあ付属の商品、何だろう、何になるんだろう、ポテトとかそっちで、ハンバーガーは原価が高くて、まあ看板商品ですよっていう風になったら、やっぱ地元で言った食パンが原価高いけど、まあ挨拶代わりここで感動していただいて、でサンドイッチは僕らの野菜とか、例えばタダラチが鶏の卵で作った卵サンドとか、今日はなんか卵サンドの試食なんですけど、まあそのそこで利益を出していったりとか、まあまあそもそも農家で儲けてたら利益出さなくていいと、でもボランティアにする気はないんで、うん、一応その商売として成り立っていくようにはしないといけないのはいけないんですけど、まあお金をもらえる趣味っていう方ないう感じですかね、実際は。まあわかんないですけど、まあまあそういった面でね、ちょっとバター、高級バターを今取り寄せてるところで、うん、それを加えてどうなるかっていうのはまた楽しみで、うん、まあだから年明けね、1月から作り始めて、いわゆる2ヶ月でね、ここまで持ってこれたっていうのはね、これはまたタラッチがすごいのか素材がすごいのかわかんないですけど、まあそれぐらいね、他の食パンがいけてない、まあ食パンだけ食べることってなかなかなかったりするじゃないですか。みんなアレンジするじゃないですか。なんかジャム塗ったりとかね、チーズのしたりとか、まあバター塗ったりとか、味見の時ってやっぱバターも塗らずに食べたりするんで、本当に素材の味がそのもろにね食べるんで、美味しくないなみたいなまあでも本当に美味しかったですね。うん、で褒めたらね、次失敗するのがタタラッチがよくやりがちで、うん、なんかね、まあどうなるか分かんないですけど、まあとりあえずね、本当に結構一歩ね、オープンに近づいたから、まあパンいろいろ種類があるんでね、まあサンドイッチやりながらこの食パンが結構安定したらね、次はねクロワッサンとかね、なんだろう、クロワッサンとか、クロワッサンかな、タダラチもクロワッサン好きって言ってたんで、うん、クロワッサンもまた奥が深いし、僕クロワッサンあんま食べないですよね。うん、僕惣菜系がやっぱ好きで、まあ、昨日もね本当に冗談で話してたんですけど、焼きそばパンとかもね、焼きそばも小麦から作ってね、紅生姜が作れるんで、うん、で、まあ、ソースはどうなんだみたいな感じもあるんですけど、ケチャップとかだったら作れたりするんで、まあ、そういうね、本当に唯一無二のパン屋をね目指していくんでね、本当に応援していただきたいし、楽しみにしてもらいたいですね。うん、もう妥協なしで、うん、本当にいいものを、うん、っていうのの第一歩としてね、ほんと砂糖使わないね、この甘酒とね、こう小麦とね、有機オーガニック小麦とね、こう甘酒もね、やっぱ自分のところで作ってるっていうね、このストーリーね、うん、めっちゃ大事だなと思って、うん、本当にメイドインタタラのこうまっすぐなパン屋さんを目指していくのがね、一番いいのかなと思ってます。はい、なんで乞うご期待って言えるような、うん、食パンが機能できたと思います。はい、なのでお楽しみにしててください。またね、パンの試作、今日の卵サンドの出来とかも多分ね明日話しそうなんですけど、まあこうやってねラジオネタもう提供してくれてる時点でね、もうありがたいんですけど、まあそんな感じでね、日々楽しんで農業もね、こういうのもやってるんでね、うん、まあでもね、毎日収穫してね、毎日農作業した上でそれをやってるんで、うん、本当に朝ね6時半とかから、夕方6時までね、まあみっちりやった上でね、その後パンをこねてってやってるんで、うん、まあそのね、やっぱり生半可な努力ではね、人に喜んでもらってそんなできないんで、まあ、そういうことすらね楽しめるようなメンタリティでね毎日やってるんで、うん、それこそ本当にたがため誰かにね喜んでもらえるためにね、そういう風に毎日僕ら力を合わせてやってるんで、まあ興味がある方はね、本当にお野菜セット買っていただけたらね、ありがたいなと。そう、将来的にはそのお野菜セットにタタラッチのタタラパンの食パンとかつけてね、ほんでそのほんでって言ってしまった、そしてその野菜セット入ってる野菜を使って、これとこれとこれでこのサンドイッチしたらもう最高に美味しいとか、なんかそういうね、こうもはやもう野菜セット のレベルを超えたね、こうたがためセットみたいなねものをね、こう作っていけたらなというか、そういうね話も随時ね練り上げていってるんで、まあ、本当に楽しみにしててください。はい、そんな感じで、ちょっとなんか今日はちょっと暑くなってしまったんですけど、はい、高田目の小泉でした。今日はね晴れるっぽいんでちょっと寒いですけどね、はい、 日光に当たってね、一日元気に、頑張りましょう。ということで、高田目の小泉でした。